皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。ここで、ツロの王ヒラムという人物が登場します。彼はダビデとの時代の時から長い友情を築いていた、そのような人物でした。そのような人物に向かってソロモンは自分に与えられた神殿の建築事業について、分かち合い、協力をお願いしています。この聖書箇所から神様がどのようなお方であるのか、また私たちにどのようなことを願っておられるのかをご一緒に見ていきたいと思います。
列王記第一五章一節から六節。さてツロの王ヒラムはソロモンが油を注がれ彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ遣わした。ヒラムはダビデといつも友情を保っていたからである。そこでソロモンはヒラムのもとに人をやって言わせた。あなたがご存知のように私の父ダビデは彼の周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで彼の神主の名のために宮を建てることができませんでした。ところが今私の神主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく災いを起こす者もありません。今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりにあなたの王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために宮を建てると言われた通りです。どうか私のためにレバノンから杉の木を切り出すように命じてください。私のしもべたちもあなたのしもべたちと一緒に働きます。私はあなたのしもべたちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいないのです。
まず神様はどのようなお方でしょうか。五節を見ると、神様は私たちに大きな働きの一部を担わせてくださる、そのようなお方であることがわかります。神様は神殿の事業を、その神殿を建てたいという願いをダビデの心に与えられましたけれども、ダビデがそれをするのではなく、ソロモンにその働きを任せられました。私たちは決して今の時代だけで、自分にビジョンが与えられているわけではなく、何代にもわたって、また時代の流れによって、また与えられたそれぞれの環境によって、任されている働きが違います。私たちの人生に神様が素晴らしいご計画を持っておられて、その神様が成し遂げたいと思われるその働きを、私たちにその一部分をその時代時代に応じて、担うことを許してくださる、そのようなお方であることがわかります。モーセもずっと長い間エジプトで奴隷になっていた民をエジプトから解放しましたけれども、それはモーセの時に始まった出来事ではなくて、ヨセフの時代からすでに予言されていたことでした。ヨセフの時代にイスラエルの民がエジプトに移った時からそのことはもうすでに計画されていて、それがモーセの時代に起こり、またモーセにその働きが委ねられたわけです。私たちも神様が今の時代に、また今のそれぞれ置かれているその場所で成し遂げてほしいと私たち一人一人に願っておられる働きがあります。ですから私たちは神様が願っておられること、また神様が成し遂げようと願っているその働きが何であるのかを、まず神様に求める必要があります。 ソロモンはそのことをダビデから聞いて知っていました。自分が自分の代ですべきことが神殿の建設であるということをダビデから聞かされ、また神様がそれを私に与えてくださったという確信を持っていました。それに対して、さらにソロモンがどのような態度を取ったかということもこの五節には記されています。ここでソロモンはこのように語っています。今私は私の神主の名のために宮を建てようと思っています。決してソロモンは神様が言われたから仕方なく、また父に言われたから、ダビデに言われたから仕方なくそうしなければならないと思ったわけでもなく、また、今が平和な時代だからそれを、もっと後に回してもいいんじゃないかなと思ったわけでもなく、彼は神様に語られたその使命にちゃんと向き合ったわけですね。与えられた働きにしっかりと向き合って、自分自身の決意を持って主の名のために宮を建てようと思っていますというふうにはっきりとこのヒラムに向かってはっきりと証明したわけです。私たちも、与えられている働きに対して、また与えられているビジョンに対して、はっきりとしたこのような態度を取る必要があります。大体において、神様が与えられる働きというのは自分の力ではできないことがほとんどです。その大きさにひるんでしまって、また怯えてしまって、逃げ腰になってしまうこともたくさんあると思います。しかし、神様の前に、また人の前に、このここにあるソロモンのように、私はそうしようと思います、神様がそう言われた働きを自分はちゃんと成し遂げたいと願っていますということを口に出してはっきりと告白するときに、物事が動き出すことを体験することができるのではないでしょうか。まず私たちは神様の願いを知り、またそれに対して私も賛成です、私もそれに従っていきますというふうに告白することが求められています。それは自分自身に対してもそうですし、また周りの人に対してもそのように自分の口で告白していくならば、神様がそれを喜んでくださいます。そうするとどのようなことが起こるでしょうか。神様はまず、環境を整えてくださいます。3節と4節を見てみましょう。3節と4節で、ダビデはダビデの時代のことと、また自分のソロモンの時代のことについての違いが書かれています。ここでダビデの時代には周りから常に戦いを挑まれていて、とても神殿を建てるそのような状況ではなかったことが書かれていますけれども、しかしソロモンの時代にはどうなっていたでしょうか。ところが今私の神主は周囲の者から守って私に安息を与えてくださり、敵対する者もなく災いを起こす者もありませんとソロモンは語っています。つまり神殿を建てるという神様のビジョンに対してその環境が整えられつつあったということがわかります。私たちがはっきりと神様の使命に向き合って、またそれに従っていこう、またそれを担っていこうと決意するときに、周りの環境が整えられていくのを見ることがあります。私たちが進むべき道を神様が祝福してくださっていることを知ることができるようになります。また2番目に6節を見てみましょう。6節で、ソロモンはヒラムにこう語っています。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいないのです。ソロモンは神殿を建てようと決めたものの、自分たちだけでは力不足であることを知っていました。そこで、このヒラムに向かって、木を切る者、助け人と、またその木を調達してほしいと願い出たわけです。神様は私たちに決して負いきれない重荷を負わせることはなさいません。私たちの周りに、また私たちの必要な場所に、協力者を与えてくださって、また自分が苦手なこと、また自分ができないことを助けてくださる、 そのような助け人を与えてくださることがわかります。神様に従っていくときに、神様は私たちに助け人を与えてくださり、助け手を送ってくださいます。そして私たち自身も素直に周りの人に助けを求めて、自分にはこれがないんですけれども、それを与えてください、そうするならば私はこの神様に与えられた働きを成し遂げることができるのです、というふうに、周りにへりくだって助けを求めていく、そのような態度が私たちには必要です。なぜなら神様は私たちが一人で何かをなすことを願っておられるのではなくて、周りの人々と協力して、またいろいろな助け人と一つになって、チームになって大きな働きをなすことを願っておられるからです。モーセにはアロンがいたように、また本当にみんな一人一人が一人で働いたのではなく、チームで働いたように、私たちにもチームになる人たちが周りに与えられていることを覚えましょう。一つのことを行うのにあたって、必ず一緒に働いてくれる人、また一緒に祈ってくれる人、また励ましてくれる人を周りに求めて、またその助けを素直に受け入れて、祈っていきたいと思います。そうするならば、神様は私たちに与えられた働きがどんなに大変であっても成し遂げることができるように、すべての環境を整え、またすべての能力を周りから与えてくださり、起こしてくださって、その働きがスムーズに進むように、すべてを導いてくださることを体験することができます。今日、自分が弱いからといって、神様から与えられた働きから逃げるのではなく、神様が与えられている働きを自分の力ではできないからこそ、神様にすべての助けを求め、また周りの人に協力を求めながら、それでも神様に従っていきますというふうに決心をし、また神様に信頼して一つ前に進んでいく、その勇気を持って、前進していきたいと思います。まず自分の与えられた願い、また自分が神様から与えられている働きがどのようなものであるかを周りの人に告白することから始めてみてはいかがでしょうか。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。